先週はお休みをいただきありがとうございました。一週空きましたけれども、2週間前の日曜日から旧約のヨセフ物語を学び始めました。で、この創世記の38章の込み出しにユダとタマルと、今日の説教のタイトルにもしたわけですけれども、そのように記されていますように、今日の箇所はヨセフ物語と言いながらですね、そのヨセフとは直接関係をしない、そういう話が記されていると。ヨセフ物語の中にこのヨセフの兄であるユダについての物語が挿入されている、組み込まれている、そのように言うことができます。ですから直接的にヨセフと関係ある話ではないわけです。でしかし、創世記という書物はですね、しばしばこういう手法を取るわけです。例えばすでに学んだ34章ではですよ、このヨセフの父であるヤコブの娘ディナがシケムという町で、性的恥ずかしめを受けたときに、このディナの兄たち、長男であるシメオンとそれからレビが、男の兄弟たちがですね、その妹の敵討ちをするというかですね、その町の男たちを皆殺しにしたという、大変おぞましい話が、すでに、記されていたわけです、告げられていたわけですね。そして、35章では今度はヤコブの長男はルベンですね。ヤコブの長男ルベンが、その自分の父親の、すなわちヤコブのそばめというか、妻と、性的関係を持ったということ、35章の22節にルベンが父のそばめ、このビルハのところへ入って寝たというふうに、記されているわけです。で、これは当然その何か添い寝したとかそういうことではなくて、それは性的な関係を持ったということを、そういう言葉は表しているわけですね。で、そして今日の38章に今度はユダの物語というか、一つのエピソードがこの挟み込まれているということになります。でヤコブの息子は、12人いたわけですね。イスラエルの民族の歴史っていうのはアブラハムに始まって、アブラハム、イサク、ヤコブというふうにこう3代こう続いていくわけですけれども、そのヤコブには、12人の息子たちがいた。でその中の今申し上げたように4人の男の兄弟たち、シメオン、レビ、ルベン、ユダ、彼らの記録をエピソードをこの創世記は残しているというふうに言うことができます。そしてそれらはいずれもいい話ではないんですね。なんか美談なるものではない、むしろもう恥ずかしいというか愚行というか蛮行というか、今日の箇所もですよ、38章すべて読んでいただきましたけれども、実はあんまり聞きたくないというか、できることならばこの箇所をこう飛ばして読みたくなるようなそういう内容ですね、終文以外の何者でもない、そういうことがここに包み隠さず記されているというふうに言えるわけです。でこれは何を意味するのか、それは このアブラハム、イサク、ヤコブというふうに、まあ、神の民がこう代々選ばれて続いていくわけですけど、そのヤコブの息子たちが皆そういう人物であったということなんですね。罪ある一人の人間に過ぎなかったということだと思います。で、聖書はですよ、そういうこうシメオンとかレビとかルベンとかユダというですね、今日のところはユダですけど、そういうこう、まあ、いろんな過ちを犯した、それを何かこうなかったことにしてもみ消したりとかしないわけですね。人間のありのままの姿をここに、まあ、描き出していると言ってもいいわけです。で、そこに実は聖書の凄さというものがやはりあるだろうと思っています。このヤコブっていうのは、まあ、別名イスラエルですね。イスラエルという名を与えられたわけですけれども、で、このイスラエルの子供たちが後に、先ほど申しました、こう12人の息子たちがイスラエルの12部族をこう形成していくわけですね、この後。で、ヤコブ、イスラエルの子らは、まあ、いろんな問題、大きい人物であった。まあ、ヨセフを除いてと言ってもいいかもしれませんけれども、まあ、そういういろんな問題を抱えた人たちであったということであるわけです。で、しかしそのような人間であってもですよ、神の民に数えられ、あるいは神の民に属し、生きる意味や使命というものが与えられていたんだ。まあ、聖書はそのことをまず私たちに語りかけていると思うのです。で、今日の、中身をもう少しこう見ていきたいと思いますけれども、まあ、読んでいただいて大体もう中身はお分かりかなと思いますが、順を追って見ていきたいと思います。で、物語の発端は、まあ、こうです。ヤコブの息子ユダが兄弟たちと、まあ、離れてアドラム人のヒラという人の、まあ、近くに天幕を張り、ユダはそこでカナン人のシュアという人の娘を、まあ、見初めてですね、結婚をしたというわけです。ユダが、まあ、そういうふうに兄弟たちと離れていって、まあ、独立をしてそこで一つの家庭をこう築いていった。で、アドラムという地名は聖書の後ろの地図の4番統一王国時代のところに、まあ、載っていますから、また確認をしていただければ、黒い太文字でユダというふうに書かれているところの、まあ、すぐ上にこの地名が載っております。で、兄弟たちは、まあ、おそらくヘブロンにいたと思われますけれども、まあ、そこから少し北に位置するアドラムという地にユダは行ってですね、カナン人であるシュアという人の娘と結婚をした。で、相手の名前まではここでは分かりません。で、まあ、しかし彼女との間に、まあ、次々と男の子が生まれたわけですね。長男の名はエル、次男の名はオナン、三男の名はシェラであったことが分かります。で、それからまあしばらくの時がこう経つわけです。ユダは長男のエルにタマルという、まあ、嫁を迎えます。で、しかし7節によれば、ユダの長男エルは主の意に、まあ、神様の、まあ、ご意志に反したので、主は彼を殺されたというふうにあります。まあ、どんな罪を犯したのか、まあ、何があったのか、それはもうわからないわけですけれども、まあ、とにかく若くして、まあ、死んでしまったというわけですね。 で、そこで、ユダは次男である、オナンに言うわけです。兄嫁のところに、入り、すなわちそのタマルのところに入り、兄弟の義務を果たし、兄のために子孫を残しなさい。これは何のことかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。これはですね、旧約の申命記の25章の5節以下を見ていただきたいと思いますが、旧約の319ページになります。申命記の25章の5節以下ですね、319ページ5節、25章の5節、家名の存続っていうふうに込み出しがついていますが、兄弟が共に暮らしていて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者に嫁いではならない。亡夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻と して兄弟の義務を果たし、彼女の産んだ長子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならない。こういうふうにあるわけです。これはレビラート婚というふうに言われてですね、結婚しているその長男が子を残すことなく、早く死んでしまった場合に、次男すなわち弟がその兄の嫁と一緒になってですね、子供を残さなければならないという、そういう規定があったと。で、今ではそういう習慣はないそうですけれども、そういうこう申命記の規定に従ってですね、この父ヤコブは弟のオナンにですね、タマルと一緒になるように、このように命じるわけです。で、ところがその次男のオナンは兄嫁であったタマルと一緒になることを拒むわけです。で、タマルという名は夏目ヤシという意味で、豊穣の印、そういう意味の名前だそうです。で、9節を見ますと、オナンはですね、その子孫が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように兄嫁のところに入るたびに子種を地面に流したというふうにあります。弟のオナンは自分の子が兄の子になってしまうのが嫌で、タマルと性的関係を持つ性交渉はするんだけれども、子供ができないようにしたというふうに書いているわけです。で、厳しいようですが、この十節にはですね、彼のしたこともまた主の意に反することであったので、彼もまた殺された、そういうことが記されています。そうすると残ったのは三男だけなんですね。三男のシェラということになるわけですけれども、ユダはタマルにこういうふうに11節で言うわけです。私の息子、三男のシェラが成人するまで、あなたは実家に帰って父上の家でやもめのまま暮らしていなさいと、つまり自分の家に帰りなさいっていうことをこう言っているわけです。シェラが成人するまで、まだシェラには早いということなんでしょうけれども、おそらくですよ、このタマルという女と一緒になったことで自分の息子上二人が立て続けに死んでいった。で、このことをやっぱりユダはですね、どうしても受け入れたくなかった。この女と一緒になるとまた同じことが起こるかもしれない、そういう心配というか不安があった のだろうと思うんですね。もうこの女と結婚させるわけにはいかない。この女に自分の三男を与えるわけにはいかない。まあ、そういうものをこう感じていたのではないでしょうか。で、そういうことでタマルは、まあ、もっともらしい理由をつけられて、まあ、実家に帰されるわけです。で、そして12節からこう場面が変わってまいります。かなりの年月が経って、なんとユダの妻ももう死んでしまったというわけですね。で、ユダは喪に服した後、友人のアドラム人ヒラと一緒にティムナの羊の毛を切るもののところへ、まあ、登っていった。で、するとある人がタマルに、もう実家に帰っているタマルにですよ、あなたの舅が、すなわちユダが羊の毛を切るためにこのティムナへやってきますと、まあ、告げるわけです。で、するとタマルはヤモメの着物を脱ぎ、ベールをかぶって、まあ、身なりを変え、変装してですね、このティムナへ行く途中のエナイムの入り口に座ったというふうにあります。そしてその理由は、三男シェラが成人したのに妻にしてもらえないと分かったからである、まあ、こう書いているわけです。で、羊の毛を切るというのは 何のことかと言いますと、これはまあおそらく、まあ、ユダはたくさんの羊をこう所有していただろうと思うんですね。で、そのまあ羊の毛を買って、それをまあ売ってこう収入になるわけです。たくさんのこう雇い人にその羊をこうおそらく任せて、まあ、飼っていたことだと思いますけれども、その羊の毛を刈るっていうのはまあ一つのこう、まあ、収穫祭のようなもので、そこでまあそれなりのというか大金をこう得ることができた、まあ、そういうことだと思われます。で、タマルはですね、この三男のシェラが成人したのに、そこをまあユダがまあ、これから通りかかる、しかし何のこう音沙汰もない、そのために、まあ、自らここで行動を起こすわけですね。変装をして町の入り口に座る。そして顔をベールで、まあ、覆って、このそこに座る。で、そのそこを通りかかったユダが彼女を見て、まあ、タマルだとは分からずにですよ、娼婦だと思い、あなたのところに入らせてくれとこう頼むわけです。これはまあ分かりません。もうこの時ユダは妻を失ってたということですから、妻を失った寂しさがあったのか、あるいは、まあ、羊の毛を買ってそれなりのお金を得てこう懐が温かくなっていたからなのか分かりません。もういろんな理由を考え出したらキリがないと思うんですけれども、まあ、こういう話を読むと、まあ、男の人はバカだなというふうに、まあ、言われても仕方がないのかなと思うんですけれども、まあ、いずれにせよですね、このユダはお金で女性を買ったわけですよ。で、まあ、それがあなたのところに入らせてくれっていうこと。しかしそのタマルはやすやすとそれを受け入れないわけですね。彼女には目的があります。すなわち、舅であるユダの自分に対する不当な扱いを罰するために、ここでまあ非常手段にこう出ているわけです。訴えているわけです。私のところに入るなら何をくださいますかというふうにユダに尋ねるわけですね。そしたらユダは、動物を一匹その送り届ける、まあ、そういうふうに、まあ、答える。で、彼女はそれまでの保証の品をくださいと その送り届けてくるまでの間、その担保としてですね、保証の品をください。でユダがどんな保証がいいのかというと、タマルはあなたの紐のついた印章と持っている杖をくださいと要求し、そしてユダはそれを彼女に渡し、彼女のところに入った。でこのようにしてタマルは自分の舅であるユダによって妊娠をした。そして二人の双子をですね、そのこの後産むことになるわけです。で、まあ、ユダはこの時タマルとは思ってないわけですけれども、認識していないわけですけど、この女との約束を守りですね、この後に、ごめんなさい、保証の品を小ヤギと、それから印章小ヤギを送って、それから預けていた印象と杖とをこう取り戻そうとするわけですけれども、もう彼女はそこにこう見当たらない。なぜならもともとタマルはまあ娼婦ではなくてですね、ただ成りすましていただけで、その町にはそもそも神殿娼婦などいないということがこう分かった。でユダはもうそれなら仕方がないと、もうこの件はこれで終わりにしようとこう思ったことでしょうけれども、3ヶ月ほど経ってから、まあ、ことがまた動き始めるわけです。ユダに対して、あなたの嫁タマルは姦淫をし、しかも姦淫によって身ごもったと告げるものがあったというわけです。で、それを聞いたユダは、当然怒りですよ。このタマルを引きずり出して殺そうと、まあ、考えるわけですけれども、タマルが自分はこの品の持ち主、その印象というか杖であったり、その持ち主によって身ごもったということをこう告げるわけですね。そしてそれはユダのものであった。ユダはやられたというふうに思ったに違いないわけです。私よりも彼女の方が正しい。ユダはそのように素直にこう自分の罪を認めていきました。で、まあ、ここで、まあ、考えてみればですね、このユダはそれをこう突っぱねることもできたかもしれない、まあ、この時はやっぱり男性中心の社会ですから、そんなことは知らぬ存ぜぬということで、自分の非というか罪を認めずに、まあ、彼女をまあ彼女に対して、まあ、このさらにひどい仕打ちをすることもできたわけですけれども、まあ、ユダはここで自分の罪を正直に認めたわけですね。でこれもまた、まあ、一つにはこう評価されるべき、まあ、態度であるように思いました。なぜならこの当時はですね、やはりこう男女不平等ですから、この女性が姦淫の罪を犯したときに、まあ、彼女は殺されることにもこうなった、まあ、そこから救ったというふうにも、まあ、いうことができるかもしれません。で、まあ、一方のこのタマルの行為にしてもですよ、これはまあ必ずしも正しいとは言い切れない部分がこうあるように思うんですね。まあ、しかし、まあ、彼女はこのような手段に訴えることしかやはりできなかった、そういう時代であったということだろうと思います。で、まあ、こういうふうにこうユダとタマルはこう関係を持って、2人の赤ちゃんがこう生まれてきた。1人にペレツという出し抜きという意味の名前が付けられた。それはこの赤ちゃんが、まあ、双子ですからもう一人の赤ちゃんを出し抜いて、 タマルのお腹の中から出てきたからだというふうに、まあ、ここでは説明されています。助産婦の言葉ですね。なんとまあこの人、この子は人を出し抜いたりしてという言葉がありますけれども、まあ、私にはこれはまたタマルに向けて語られた、そういう言葉としても受け止めることができるように思いました。当時の女性にとってですよ、ある意味人を出し抜かなければ生きていけない、まあ、そういう時代であったと思うんですね。で、特に未亡人という本当にこう弱い立場に置かれた一人の女性にとって訴える手段がなかったでしょうし、また生きる術もなかったのではないだろうかと思われます。で、そもそもですよ、この38章の冒頭にはユダの結婚相手の女性の名前すら記録されていないわけですね。そういう時代になります。そういう中でこのタマルという一人の女性の行動がここに詳細に記録されている。男性中心のものの考え方で動いている当時の社会にあって、この物語は極めて、まあ、痛快な物語としてっていうか、そういうものとしてこう語り継がれた面があるのではないか、そのように思うのです。で、そしてこの物語から受け止めたいこのもう一つの大事なことは、このタマルが生んだペレツからやがてイスラエルの王となっていくダビデが生まれたということなんです。ダビデに続いていくっていうこと。で、創世記は、まあ、そういうことを前提としてこの物語をここにおそらくユダとタマルの物語を組み込んでいるんだろうと思われます。で、この創世記をこう続けて読みながら示されることはですね、まあ、最初に天地創造の物語があってですよ、天地の作り主なる神様は本当に偉大な神でいましたもうて、そして私たち人間の思いを超えて御心を成したもうお方であると、また人間の過ちや罪を超えて、あるいはその罪ある人間をこの神はこの栄光を表す器として用い、御心を成したもうというなされるという、そういうメッセージをこの創世記全体からこう受け止めることができるのではないかと思うんですね。この先ほど申し上げたように、このペレツからやがてダビデ王が生まれていく、そしてそこからさらにイエス・キリストの誕生へとこうつながっていくわけですね。新約聖書のマタイによる福音書の冒頭にイエス・キリストの系図が詳しく記されていますけれども、その中にこのユダとタマル、それからその二人の間に生まれてきたペレツとゼラの名前が明記されているんです。それはぜひ確認していただければと思いますけれども、一章の三節、マタイ福音書に出てきます。で、この系図にタマルの名が入っている、このことも非常に珍しいことだと思います。なぜならこの系図には他の女性の名はほとんど記されない、ほとんどが男なんです。そこにこのタマルの名が入ってきている。ユダがタマルによってペレツとゼラを設け、そしてその血筋からダビデ王が生まれ、さらにはイエス・キリストの誕生につながった。マタイはその冒頭にそのことを記しています。タマルが産んだ子は舅との間の子ですから、旧約の律法に照らせば不義の子ですね、義の子ではなくて罪ある不義の子に他ならないわけです。さらに言えばタマルはユダヤ人ではなかったでしょう、おそらくカナン人だったと思うんですね。 ですから何かこうイスラエルっていうのがこう本当にこうイスラエル民族だけの血縁でってことではなくて、この異邦人との間の中にこう子どもたちもこう生まれて つながっていってるっていうことも私たちは確認しておくべきことではないかなっていうふうに思います。そういう民族を超えてですね、神様の恵みと祝福がイスラエルを通して中心にこの広がっていくっていうことであるわけです。そして今日の箇所ではこの異邦人の女、このタマルが不遇にも屈せずですよ、女性の命をかけ非常手段に訴えた。ユダは彼女の正しさと自分の罪とを認めて、姦淫の罪でタマルが処刑されることから彼女を守った、あるいは救った。彼女も失礼、神もまたこのタマルという一人の女性の正しさを認め、この先ほどのマタイ福音書の系図に彼女の名が記されていくように祝福を受け継ぐ器となさったということであるわけです。で、今日のところには本当にこう秋分に聞こえる、なんだこれはと思われるような内容が書かれているんですけれども、しかしそのように聖書全体で見るときに、受け止めていくときに、今日の箇所もまた本当に聖なる書物、聖書であるということを私たちは受け止めることができるのではないかというふうに思います。そしてまた私たちもそのように神様の祝福を受け継ぐ器として、罪あるものであるにもかかわらず召されている一人一人であるということをですね、覚えたいものだと思います。